こんにちは。皆さんの中にもこの放送を運転しながら聞いてらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんね。安全運転していますか？今日のゲストは車の安全性を研究している交通安全環境研究所の関根道明さんです。ではお呼びしてみましょう。関根さん。
はい、どうもこんにちは、関根と申します。
調布市内に交通安全環境研究所というところがあることを知らなかったんですが、交通安全というと警察の管轄のようなところに受け取られるんですが、この研究所は国の施設なんですか？
はい、そうです。ここの研究所は警察ではなくて国土交通省の所轄の研究機関ということになっております。
場所はどこにあるんでしょうか？
場所は深大寺の北側で、ほとんど三鷹市との境にあります。
その交通っていうと研究の対象は自動車だけではないんですか？
そうですね、はい、交通安全と申しましても、実際にやっているのは乗り物の安全というふうにお考えいただ
き、乗り物ね、はい、はいはい、
ですから環境というのますのも自動車の排気ガスだとか騒音の問題が研究対象になっているとお考えください、
は
い。
私なんか乗り物っていうと自転車とかって思い出すんですけど、はい、自転車は対象外ですか？
今のところ自転車をやっているものはいません、残念ながら、
はいはい。オートバイとかも？
そうですね、オートバイも対象になります、
はい。そうですか、はい、じゃあオートバイ、四輪車、は
い、トラックとか、
トラックの研究、
はい、飛行機も一応対象になっております。
電車とかバスはどうなんですか？
電車バスもそうです。
例えばその車の関係って言いますと、車のメーカーいろいろあると思うんですけれども、はい、例えばそういうメーカーからなんかこう新しい型の車が出たりすると、はい、研究所で何かこうチェックがしたりとかもするんですか？
そうですね、車の安全性というのはいろんな法律によって確認されておりまして、
はい、
自動車というのはタイヤをつけてエンジンを乗せれば道を勝手に走っていいというわけではなくって、
はいはい、
具体的に、こういうふうな構造にならなくちゃいけないとか、結構細かいところまで法律で決められています。
で、そうなんですか、
はい、そのような法律に適合していない車は日本の道路を走ってはいけませんよという約束になっております。
ところで関根さんはその研究所の中でどのようなお仕事をされてるんですか？
はい、私は自動車の安全性を研究しております、
はい。
で、自動車の安全性の中でも特に実際車は人間が運転する乗り物ですので、
そうですね、
はい、運転者が、見たり聞いたりするものについて、どのような安全に関する問題があるかというようなことを研究しております。
見たり聞いたりっていうと、例えば交通標識が見えるとか、はい、騒音が聞こえるとか、そういうことでいいんですか？
はい、交通標識等はあまりちょっと関係しておりませんで、例えば最近の車ではカーナビゲーションなどが積んであることがありますけれども、はいはいはい、ああいうものを運転にとっては便利なんですけれども、安全の観点から言えば脇見運転が多くなる。
そうですよね、見ながら運転しますよね、
はい、というようなことになりますので、
はい、
どういった場所にカーナビゲーションの装置がつけてあれば脇見が少なくなるとか、装置を見てもそれなりに安全に走れるというようなことを確認したりするような仕事もしております。
じゃあその車の中にそのカーナビの設置する場所を、はい、例えばここのもっと上がいいとか下がいいとか、そういう研究もされてるんですか？
そういうことも関係があります。
あ、そうですか、はい。それから音というとどういうことなんですか？
やはり同様にカーナビゲーションなんかは結構音によって警報を出したりとか情報を与えたりするということが行われているんですけども、車室内というのはエンジンの音であったりとか風の音であったりとか、まあ、いろんな音があってそんなに静かではありません、
はい。
ですからそのような状況の中でカーナビや情報機器からの音をどういうふうに受け止めているかとか、どういう音の使い方だったらドライバーが聞き取りやすいかというようなことも含めて研究しております。
あ、そうですか、はい。これからだんだん高齢社会になって、はい、まあ、私たちも年を取ると、はい、視力とか聴力って、はい、まあ、弱ってきますよね、絶対ね、
はい、そうですね。
そういった方にも対応するような車がこれからはやっぱり発売されるわけですか？
はい、今おっしゃったような視力だとか聴力といったものに対応するとか、あともうちょっと 高齢者の方は若い人に比べて一度に処理できる情報の数が限られてくるというようなことがありますので、はい、あんまりごちゃごちゃと便利だからというだけでいろいろ載せていっていいのかなということがありますので、そういった方々でも安全で安心して使っていただけるような方法はどういうふうにあるべきかということを探っております。
なるほどね、はい。こちらの施設ではさまざまなそのいろいろ研究をしていらっしゃるということなんですが、はい、私たち一般市民が内部を見学するってことはできるんでしょうか。
はい、毎年4月ぐらいの時期に、一般公開というイベントが開催されまして、この時期を狙って来ていただければ見ていただくことができますので、ぜひお越しください。
そうですか。その時には関根さんのような研究員の方からいろいろ説明も受けることはできますか。
はい、お子様にも理解していただけるような工夫を毎年凝らしておりますので、ご安心ください。
あ、そうですか。じゃあ小さい子どもと一緒に、はい、行って楽しむこともできるわけですね。はい、ところで関根さんご自身は車の運転はお上手なんですか。
ですね、実は私自身はそれほど運転が自分では得意だというふうには感じておりませんで、
はい、
やっぱり実際に自分が免許証をもらって走るようになってから、はい、車っていう乗り物がもうちょっと工夫すれば安全になるんじゃないかというようなことを
気になってしょうがなかったんですか。
ちょっと得意じゃないので、どうしてもそういうようなことを考えてしまいまして、
はいはいはい、
で私もともと心理学の研究をしておりましたので、
はい、
そうすると心理学の理論や方法がこういった車の開発とか安全性のことに役に立つんじゃないかと思いまして、それでこのような仕事を始めるきっかけとなりました。
心理学のどこ、人間の心理を研究してそれが車の安全性と結びつくというのをもうちょっと教えていただけますか。
はい、ですね、心理学実態はかなり広い問題を扱っておりまして、
はい、
例えば学校の教育の問題だとか、あるいはちょっと心の病気にかかってしまってその方々をどうやってサポートしていくかというようなことも扱っているんですが、もう少し基礎的な分野として人間の視覚だとか聴覚とかの特徴がどうなっているかということを研究している分野があります。
はい、
心理学の実験を通じて例えば人間の脳の仕組みも分かるというふうに考えられております。そういった視覚や聴覚の仕組みというのは非常に工学の分野と馴染みが、強くて結構仲がいいというか近い領域になっているんですけれども、はい、私はもともと視覚の研究をちょっと長いことやっておりまして、人間の注意だとかどういったものの見え方をするかというようなことをやっておりましたので、それは運転と非常に関係がある話です。やはりたくさんの情報が何個までなら見ることができるかとか、同様に何個まで聞けるかとかいうようなことを実験によって評価してあげることができますので、そういった理論や実績を車の運転や設計に生かすことができないかというふうに考えております。
なるほどね。調布市内は甲州街道とか、東八道路とか、はい、こう広くって、走りいい道もあるんですけども、はい、狭い道とかいっぱいありますよね。そういうのって視覚、その見え方の研究をしている立場から見て運転する時の注意とかってありますか。
はい、ですね、心理学的な立場から言いますと、
はい、
当然のことなんですが、やはり広々とした道というよりは狭くてごちゃごちゃした道というのは非常に運転しにくいというか注意がたくさん必要な状況になります。
あっち見たりこっち見たりね、
ということになりますので、
はいはい、
やはりそのようなことを解消するということはなかなか環境を変えるわけにはいかないので難しいんですが、そうですね、そういう場合はやはりゆっくり走って目や耳の負担を減らしながらということになるかと思います。
ところで今の自動車というのはみんなガソリンで走るんですけれども、はいはい、それ以外にも、新しい種類の自動車というのはあるんですか。
はい、ございます。今盛んに研究されているのが燃料電池自動車という自動車です。
はい、
これは今までのガソリンの自動車とは違いまして、水素を積んでおいてその水素でもって電気を起こしてその電気でを動力にして走るという車です。
水素って言うとなんか一番軽いというものですよね。
はい、そうです。
それが、どういう形で自動車に積んであるんですか。
はい、この水素を今考えられているのは、非常に高い圧力で圧縮して、ガスタンクに詰め込んだ状態でちょっとずつ補給するという方式や、あるいは液体にしたりとか、あるいは今あるガソリンの中から水素を取り出すというような方式も考えられています。
そうすると今は車を運転して、はい、ガソリンスタンドに行って給油しますけど、はい、将来的にはその水素スタンドっていうのができるんですか。
そうですね、水素ステーションというものを整備して燃料電池自動車がたくさん走れるようにというようなことも考えられています。
あ、そうなんですか、
はい、で交通安全環境研究所でもそのような自動車の実用化に関する研究を行って、将来を見据えているといったところです。ご期待ください。
はい、これからどんどん車も高齢者に向いたものとか、それから環境にいい車とかがね、はい、たくさん出てくると思うんですけれども、はい、例えば新車とか買い替えたいと思っている人にアドバイスありますか。
はい、ですね、これはちょっとどの車がいいよと私からは言うことはできないんですが、はいはい、例えば国土交通省のホームページを調べますと自動車アセスメントという、資料が提供されております。
自動車アセスメント
ですね、はい、これはデザインがどうとか乗り心地がどうという観点ではなくって万が一の事故の場合にこの車はどの程度、乗員が安全かというようなことの資料が載っています。ですから車を選ばれる際やあるいは自分が実際に乗ってらっしゃる車がどのくらいのものかということを理解しながら選んだりとか運転していただくということが安全につながるのではないかと思います。
調布市内でも昨年は1000件以上の交通事故があったそうです。これからももっと車の安全性が高まり運転する人も歩行者も危険の少ないそして環境にもいい事故の起こりにくい車が開発されるといいですね。本日のゲストは交通安全環境研究所の関根道明さんでした。今日はためになるお話どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。